それでは聖書拝読創世記1章26節から31節までです。旧約聖書の2ページです。それではお願いいたします。
神は言われた。我々にかたどり、我々に似せて人を作る。そして海の魚、空の鳥、家畜、地の獣、地を這う者、すべてを支配させよう。神はご自分にかたどって人を創造された。神にかたどって創造された。男と女に創造された。神は彼らを祝福して言われた。埋めよ、増えよ、地に満ちて地を従わせよ。海の魚、空の鳥、地の上を這う生き物をすべて支配せよ。神は言われた。見よ、全地に生える種を持つ草と種を持つ実をつける木をすべてあなたたちに与えよう。それがあなたたちの食べ物となる。地の獣、空の鳥、地を這う者などすべて命あるものにはあらゆる青草を食べさせよう。そのようになった。神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは極めてよかった。夕べがあり朝があった、第六の日である。
今日は絶対唯一不変永遠なる神の理想世界と題しまして、北田先生より説教を賜ります。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、おはようございます。
おはようございます。
はい、それでは手話楽にしてください。はい、11月を迎えてですね、今日最初の礼拝でありますけれどもね、月始めですけれども、今までのね、10月から始まった内容を、ね、引き続いて今日もねお話していきたいなと思いまして、創世記の1章ですね、26節から31節の内容をね今拝読していただきました。この内容に関してはね、本当に語りたいことたくさんありますけれどもね、その中で、今日4回目ということで一応一区切りになるかなというふうには、ね、思っています。今日もですね、この創世記の御言葉を通してね、私たちが今はっきりと知っておかなければいけないことについていくつかね、お話できたらなと思っております。で、ちょっと振り返っていただきますとね、この創世記の今拝読していただいた御言葉はね、神様の6日目の創造ということでありまして、まさに聖書が私たちに教える天地創造の最終段階、6日目、ここにですね、神様はご自分の姿に似せて人間をお作りになったという、天地創造の最後にですね、神の子としての人間を作られたという記録が出ているわけです。そればかりではなくて、この人間をですね、男と女に創造されたこのアダムとエヴァと言われるですね、一人の男と一人の女に対して神様は祝福の言葉をね語りかけていらっしゃって、それは全てのものを治めなさいという、天地万物を最終的にはですね全てあなたたちにあげるという、こういう言葉になっている。そしてそのようなね祝福の御言葉をくださった後、神様はご自身がお作りになった天地万物、そしてまた見姿に作られた人間を見てね、それは極めてよかったと、このようにね語られたということであります。 ここで私たちにはっきり分かることはね、神様の天地創造にはね、何一つとして見直すべきものもなければね、不足なものもないし、あるいは取り除かなければいけないものもなかったということです。あるがままに完璧であった。あるがままに神様ご自身がそれを見て、非常に良かった、極めて良かった、甚だ良かったとね、そのように言われるほどに美しい、まあ、心惹かれる世界が、まあ、そこにはあったんだということですよね。これが創世記を通してね、私たちが知ることのできる、まあ、天地創造の始まりの物語であるということです。まあ、なぜこのことが皆さん大切なんでしょうか。このような神様がお作りになった世界と同じような世界がね、今ここにあれば、どんなに喜びに満ち溢れる世界だっただろうかと思いますね。私たちは今この世界を見て、ありとあらゆることを知ってね、その上でこの神様が喜ばれた、そういうことを皆さん一人一人が言えるかどうかです。すべてをご覧になって、極めてよかった、そしてこの極めてよかったというその言葉のよかったというのは、単に善悪を判断する意味ではないですね。ヘブライ語のこの良いという言葉はね、トーブという言語では言葉を使いますけれども、これは心情的に心惹かれるとか、喜びに満ち溢れるというね、より情緒的な表現であって、何かの製品を見てね、不良品を探すように良いものと悪いものに分けるという淡白な良い良し悪しではない。私も心惹かれるほどに美しくて、心に喜びがあふれるほどに素晴らしい世界が目の前に広がっているという、その言葉がこの東部という言葉なんですよね。ですから私たちがこの世界を見た時にね、神様と同じようにこの世界を見るということはどういうことかといえば、もう心惹かれて喜びにあふれてね、心から幸せが押し寄せてくるような感覚を持つことがね、まあ、神様と同じ目でこの世界を見ることです。まあ、そう考えるとね、私も思い出しますね。本当に神の国とはどんなところですか、ある方がその神の国を体験したって、ね、それは皆さんこのね、一枚の紙を筒にしてね、筒にして丸めてですよ、そしてこの間から眺めた時ね、千年見ても見飽きませんという。それが神の国だ。もし皆さんがこの地上でそれと同じ体験をしていたとすればね、神の国を見たことになります。皆さんそういう経験ありますか。もう時が止まって千年経ってもね、そのありさまをね、眺めていたいと思う。まあ、もちろんこの千年というのは一つの比喩かもしれないけれどね、しかしそれはある意味で永遠を意味するかもしれませんよ。それほどに美しくて心惹かれて時を忘れるようなね、世界、これが本当の神の理想の世界であるということになるでしょうね。ぜひそういうことをね、私たちが体験できたとするならばね、本当に神様と同じ目でこの世界を見ることができたということになるでしょう。じゃあそういう世界がこの世界に存在するのかと考えたら、皆さんそれはあるわけですね。それは堕落していないものを見ればあるんですと考えればね、私たちがそれと同じ心境を体験することができるものは自然の他にありません。人間が作ったものを見てそんなに感動することはないでしょう。人が描いた絵を見てね、ずっと見ていたいと思うこともないでしょう。人が何かをしているのを見てずっと見ていたいと思うこともないかもしれません。しかし自然を通してはその体験をすることがあるかもしれないね。私がいつも言いますけどね、尊敬する写真家の白川先生という方はまさにこの美を追求しながら世界を回っていらっしゃるね。今最後の天地創造というね、課題に取り組んで世界をもう一度ね、回って写真を撮っていらっしゃいますけど、今どこら辺をね、撮影してらっしゃるのか全く分かりませんが、まあ、アメリカ大陸から始まってね、6大陸全てを回って、 戦地創造というね題目の中で一つの写真をね仕上げようとしてらっしゃいますけど、まあその白川先生がいつもおっしゃることはね、本当に自然を見て天地創造、天地万物の美しさを見てね、もう涙ぐむような写真じゃなければもうそれは写真ではないとおっしゃるんですね。それほどに人々がその自然の姿を見てね、美しさとか、あるいはそこに神秘とかね、優雅さとかね、もう言葉では言い表すことのできないものを感じて、ただねその自然の美しさの前にね、神の創造の技の前にね、涙が出てくるという、まあ、こういうことをね体験しなきゃいけない。まあ、そんな中でね、まあ、143カ国をね回られた白川先生が日本に帰ってこられてね、永遠の日本というテーマでね5年間日本を写真を撮り続けました。5年間で4万箇所訪れたという、撮影したポイントは4万箇所だ。そしてその5年間で4万箇所というね箇所を訪れて思ったことは、世界143カ国を回ったけれど日本ほど美しいところはなかったと。だからもうぜひ日本人の人たちにはね、自分の生まれたこの国をね、本当に自然をもっともっと見てほしい。その時に言われたことがね、朝から晩まで見てほしい。あ、見た、あ、終わり、見た、終わり。これはね、最も無駄なことですと。もう朝日の出が出てね、日の出から日没までのね、色の変化と自然の変化をね、一日中同じ場所で見てほしい。皆さん旅行する人にとってはね、そんな時間な無駄だと思うかもしれませんが、ね、まあ、白川先生の感覚はそれほど優雅な一日を過ごす、それほどゆったりと時の流れをね体験してみる、これを日本人はねあまりにも忙しくなってねしてないじゃないだろうかと。まあ確かにね、皆さん同じ箇所にね日の出から日没までいたことあります？一日でも。でも考えてみたら皆さん生涯、例えばね70年80年生きると考えてね、1年間365日あってですよ、どれほどの日数になるんでしょうか。そのうち1日ぐらい同じ場所にずっといてもいいんじゃないかと思うんですけど。いや私もそれしたいよ、1日同じ場所にいたい、朝から晩まで。もう刻々と変わるね、光と刻々と変わる雲と、もう本当に風の動きとね、それはね本当に素晴らしいと思う。ああ神様、こういうものを作られてね、私たちを喜ばせるために天地創造されたんだな。そしてそれらを作った後にね、いやー極めてよかった、もうこれ以上のものがあろうかと言ってね喜ばれた。そして神様はその翌日もう一回それを確認したというんでしょ。それが7日目でしょ。もう一度見て何もすることがなかったから神様休まれたと書いてある。第7の日を聖別し祝福しね安息されました。だからね、この天地創造の7日間の物語がね、私たちに教えてくれるメッセージがどれほど現代人にとってね素晴らしいものなのかっていうことを再認識してほしいなと思う。このことを知るだけでも皆さんね本当に見る目が変わります。だから私は聖書に出会って本当に幸せだなと思うのは、こんな神様のね素晴らしい創造をね今まで知らなかった。理科の授業で地球がどうやってできたかをねただ理論的に教えてもらっても何の風情もなかった、ね、衝突、いろんなね小惑星が衝突してくっつくんですよって、何の風情もなかった。でも神様おっしゃった、小惑星がくっついたんじゃないんだ、愛し合って一つになったんだ、愛し合って一つになって愛で燃えて熱くなったんだ、そうやって燃えるようなマグマがね、熱い熱いね、神の愛の現れなんだ。皆さんそういうような情緒的なね授業をもし理解してくれたらどんなに嬉しいだろうかね。どうしてどうしてね、猿は手長猿は手が長いの、神様が引っ張ったのだから手長猿なんです。 まあね、皆さんそんな風に考えたら、もうありとあらゆる天地万物の中にね、神の創造の設計図があるんですよ。ありとあらゆるもの。それ皆さん考えてみたらね、自然を観察し、動物を観察し、昆虫を観察するね。パーブルという人はもう本当に寝食を忘れて昆虫を観察しだしたらね、その興味津々止まらなかったという。私も小さい頃にファーブルの昆虫記を読みましたけどね、いやー本当に一つのことに熱中するとね、そんな風になるんでしょう。でもその昆虫の姿がね、なんと興味深かったのかと思う。全てが新鮮で、全てが刺激的で、そんな風にしてね、万物を眺めることができた。ここにね、神の国を見るんです。だから皆さんにいつも言うように、野に生えている一輪の花にね、神の愛と神の真理を見る人はもう神の国の住人なのです。そういう人には祈りも必要ありませんという。もうね、聖フランチェスコが鳥に説教した、ね、その境地をつかめばね、私たちはこの地上で神の御心をね、知ることのできるものになっているんですよ。まあそう考えた時にね、私たちが人生の中でこの限られたね、地上生活の中で体験すべきこと、それをね、私たち自身はある意味で自ら選んでいくわけだけれどね、何を体験するのか、その指針を私は、聖書は皆さんに教えてくれていると思う。神様は私たちに命を与えて、その地上に生きる人生の中でどんなことをしたらいいのかを、実は聖書を通して教えてくれているんだという。でも私たちはこの聖書に書かれてある、あるいは聖書が教えてくれることとは全く違うことばっかりやる。これが堕落なんです。神様がしてほしいと思っていることを全くしていない。皆さんこのね、創世記の内容を皆さんにお話しして、私たちは誰もがね、幸せを求めているんだということをお話ししましたね。誰もが幸福というものを求めているんだと、そしてそれを追求しているんだ。でもこの世の中には本当の幸福があるんだろうかと考えてみるとね、それはある意味での幸福を感じることはあったとしてもね、永遠の幸福、そのものがありますか？みんなそれを探しているのに見つけられていますか？そう考えるとね、この世の中にはさまざまなる、それとは全く逆の悲しみがあり、痛みがありね、苦しみがありね、そして争いがあり、ね、まさにお釈迦様が言った通り、生きることは苦しみである。生きることにはね、生老病苦、四つの苦がある。それだけじゃない、四苦八苦といってね、苦しみがある。お釈迦様はそれは人間の中にある罪を見たから、苦しみの中を生きなければいけないね、そのことを悟ったんだと思う。でもそれではいけない、その苦しみからいかにして解放されるのか、そのためにね、八つの正しい道を歩むんだと言って、八正道というのを唱えられました。でも八つの道って考えてみたら、そんなに言葉としては難しいものじゃない。全部正しいという言葉がつきます。正しくものを見て、正しくものを考えて、正しくという、全部それだ。つまり我々はものを見ることも考えることも判断することも行動することも話すことも正しくしていないとお釈迦さんおっしゃる。どうしてそうなってしまったんでしょうか。それを聖書は神の言葉を心に受け入れずに、エデンの園から迷い出てしまったことにあるんだと教えています。そこで今日ね、皆さんにお渡ししたレジュメではね、3ページになりますよね。最後のところをお話しすることになります。3番の丸3というところにありますけれどもね、 はい、それをちょっと今日お話しますが、今日の皆さん説教の題目はね、ちょっと、4つの言葉を最初連ねておりますね。はい、絶対、唯一、不変、永遠というね、4つの言葉。でこれはおそらく1つの言葉が全て他の3つを内包するような意味合いになると思いますね。絶対であるということはたった1つということです。そして絶対であるためには変わってはいけません。変わらないということは永遠だということです。ですからこの4つの言葉はどれ1つとして書くことのできない言葉なんですね。でこの4つの言葉に表された内容をちょっと難しく言いますけれども、これを神の属性と言います。神様の性質、これが今ここに書いた4つの言葉で言い表すことができるんだ。つまり神様から出るものは全て神様のこの属性を帯びて出てきますから、神様がお作りになったものも絶対唯一不変永遠のものです。神様が語られた言葉も絶対唯一不変永遠のものです。そして皆さん次に考えてほしいことは、幸福になるために私たちは人生を生きます。幸せになりたいとみんな思います。どうして幸せになれないんでしょうか。聖書の答えはね、簡単なんです。幸せになるためにはこの絶対唯一不変永遠なるものに従う以外にない。皆さん問題はこの言葉を、この言葉を皆さんがどう受け止めるかです。はい、絶対唯一不変永遠なるものに従う以外幸せになる道がないと言われた時にね、それをもう道はたった一つしかないんだということで、ある種それを強制とか束縛と思う人がいます。幸せになるためにはこの道しかないんですよ、他の道に行ってはダメですといったことについて、そんな風に自分の行くべき方向を強制したり束縛したりしないでもらいたい。自分をもっと自由にね、どこにでも行ってもいいじゃないかというふうに思う人がいます。皆さんどう思います。神様これしかダメと言った時に、それを強情主義的なね、立法的なね、あるいは戒めとして受け止めて、何か神の強制というか、ね、神の束縛というかね、そういう感情で捉えますか。でもそういうふうに捉える人もいますよ。私と共に最初信仰の道に入った人もね、神様が絶対者だということについてね、それは認めるんだけど、その絶対をあまり押し付けないでもらいたい。反発する人いましたね。そしてあんまりそんなことを言われるとね、みんながみんな同じになっちゃうじゃないですか。この道しかありませんと、みんなその道行ったらみんな同じになっちゃうじゃないですか。人間には個性というのがあるので、これしかしてはいけないとか、これをしてはダメだとか、あんまり言わないでもらいたい。そんな風に言った人がいます。でも皆さん、私は思うの、絶対的なものは一つしかないの。もし私たちが追求する幸せが絶対的なものでないんだったら、どうぞ自由にしてください。聖書は何もね、皆さん多くの幸せを語ってるんじゃないんですよ。聖書が教えている幸せはたった一つ、絶対的な幸せだ。変わることのない幸せなんです。だから言葉を変えて言えば、聖書を教えるのは誠の幸せなんであって、 そうでないものは教えません。ですから誠の幸せが欲しいんであれば、この世に行くしかないんだと教えるんです。しかしそうではなくて別の幸せでいいんだというんであればね、それは他の道もありますよ。そして言います、神様は他の道に行く人を裁きません。皆さん、裁かれたことありますか？自由でしょ。皆さん、人間は自由にやってますよ。自由に神様に背いて。でも神様は皆さんに一言でもそのことについて諌め、そのことについてね、皆さん何か神様から直接指導されましたか？神様は聖書の言葉を通してでしか皆さんを諭しません。聖書の言葉を読み、その言葉を受け入れる人にだけ神の力は働くのであってね、この言葉をそのように思わない人にはある意味で聖書の言葉も無力ですよね。だって今私、天地創造の物語の話を最初冒頭させていただきました。その天地創造の物語を受け入れる人にとってはね、この世界がどのように見えますか？私にはそう見えますよ。神の愛の博物館であり美術館だと思う。でもこの言葉を受け入れない人にとっては全ては化学反応なんでしょう。全ては偶然の産物なんでしょう。全ては一種の物理法則なんでしょうね。空が青いのも海が青いのも全て科学的に証明してそれで終わってしまうんでしょう。でも聖書を読む私にとっては神は空を青くしたのであってね、しかし朝晩には茜色になるようにしたんです。波長を変えて、そしてそれにふさわしいね、湿度を持たせ、さまざまなる雲の形を変えることでね、空に千変万化の模様を作ろうとしたんです、神様は。それを全部自然の気象現象だと思うのは勝手ですが、大空は神の御手の技を示すんです。聖書はそう教える。そしてそのように見るとき、天の模様がね、私たちの心に神様からの愛の贈り物として映ってくるでしょうね。だから皆さん、はっきり言いますけれども、幸せになるというこのことについて、今日ね、誠の幸福を私たちが本当に願うのであれば、その道は今言った神様がこの地球を、全世界をお作りになった創造主であられるとするならば、その神様が絶対的な唯一の、そして変わることのない不変の永遠の目的を持っていらっしゃるので、この神様に従うことによってでしか誠の幸福を得ることはできないということ。そしてそこから皆さん、このような道を聖書が啓示として表したときに、その神様が示してくれた道を、いいですか、その道を誰にも邪魔されずに自分の意思で行くことができることを本当の自由というんです。神様に従うことができる、神様を愛することができる、神様の言葉に耳を傾けることができる、それを聞きたいと思ったらどれだけでも聞くことができる、これが自由です。そしてそれを選ぶのは私たちです。ですから自由の中には選ぶということも入っています。皆さんはそれを選ぶかどうかなんですよね。さあ、ところがね、このような絶対的なものはね、私神様の属性だと言いましたから、だとすれば神様の属性がこのような絶対的なもの、唯一なるもの、不変なるもの、そして永遠なるものであるとするならば、神様の価値観はどんな価値観ですか？この属性から漏れることは ないんです。そうするとね、はい、今日皆さんにお話したいことは、神様の価値観も絶対なんです。さあ、ここで問題ですよね。絶対ということは、ね、一つしかない。だとすれば、ある事柄について意見をね、神様にお尋ねすると、もうはっきりイエスかノーか、はっきりしてるということです。どちらでもいいよというのは要はないんです。そうしますとね、どちらでもいいということがないということは、皆さんいいですか、 A と B という考え方があった場合にはね、神様の価値観はもう絶対的だから、A という価値観がもし神様の価値観だとすれば、それ以外の価値観 B があり C があり D があり E があっても、神様はそれを認めますか認めませんかという。皆さん認めないんですよ、神様。だから神様の世界に多様性ってあると思います。そういう意味での多様性はないんです。はい、そのことをちょっとね、前置きとして知っていただいた上でね、ちょっと今日の皆さんレジュメの内容をね、はい、見てください。はい、3番のところにね、今何を話しているかというと、伝統的な価値観という話をね、テーマにして話していますよね。で、伝統的価値観というものは神の御言葉を礎とした価値観だという話をさせてもらいました。で、神の御言葉を礎とした価値観、これが伝統的な価値観だとすれば、その伝統的価値観がなぜ今崩壊しているのか、それを大きく3つの理由として皆さんにご紹介していますけど、今日その3番目ですよね。どうして神を中心とするね、神の御言葉を中心とする価値観が今どんどんどんどん後退しているのか、その3つ目の理由がこれなの。はい、じゃあ3番見てください。宗教相互間の対立と不和による伝統的価値観の相対化と。じゃあ本文読みます。伝統的価値観は宗教を基盤として形成されたものなので、宗教相互間に対立があれば、人々はそれらの伝統的価値観が相対的なものであるとみなすようになる。そして必ずしも一定の価値観に従わなくてもよいという風潮が流布され、ここに価値観の相対化と価値観の多様性が主張されるようになるのである。皆さん、この言葉の意味が分かりますでしょうかね。結局ね、伝統的価値観というものは基本的に神の言葉を礎とするんだと言いましたね。言葉をもう少し広げると、宗教というものを土台として出てくる価値観なんです。宗教というものはキリスト教に限らず、ある種の絶対性とか唯一性とか普遍性とか永遠性を唱えるものですから、どんな宗教であっても、その宗教を基盤に出来上がった価値観というのはこういう属性を持っているんですよね。ところがその宗教それぞれがこの属性ゆえにですね、先ほど言ったようにこれが絶対なんだという立場に立つと、宗教間で争いが起きるということが歴史の中に現れている。これはいわゆる宗教戦争であります。そして宗教戦争が問題なのは、このような絶対的価値観において戦争するがゆえに、その絶対正義というもののね、中で時に聖戦というようなね、言い方までされて非常に激しい争いになっている。これは本当に悲しむべきことだけれども、歴史はそのことを明らかに私たちに教えているんですよね。その結果どうなったかというと、ああ、宗教を基盤とした価値観がある意味で絶対者、あるいは唯一、絶対性、唯一性というものを主張するがためにね、他を排斥してしまうという、 そういう方向へ走った時、争いが起きると収拾がつかなくなる。そして同時にどう思うか、どっちが絶対なんだろう、お互いが絶対を主張してる。結果的にですね、絶対とか唯一とか普遍とか永遠ということを宗教は唱えるけれど、このことがかえって多くの争いを起こしているし、それを主張している者同士が争っているのだから、これはとてもとてもね、人間を幸福にするものではない。そう判断するのはある種人間の思いとしてはね、責められるものではない。そうしますとね、宗教というものは結局このようなものを言うけれども、実は一定の範囲の中でしか絶対ではないんだということが分かる。つまりキリスト教の世界では、キリスト教信者の中では聖書は絶対だけれどね、しかし非キリスト教徒の間では聖書の教えもイエスキリストの福音も絶対的なものではありません。考えてみれば、イスラム教の世界ではコーランに書かれてある神の言葉は絶対だけれどね、しかしそれ以外のものはどうですか。じゃあ仏教はどうですか、ヒンズー教はどうですかと考えてみればね、それぞれの宗教がその一定の範囲においては絶対的ではあるけれども、それ以外のところでは絶対的なものにはならない。で、皆さんちょっと言葉難しいんだけれども、一定の範囲でしか絶対的でないものを相対的と言うんです。ね、一定の範囲でしか絶対性を主張できないような基準を相対的なものと言うんです。つまりある場所を離れたら絶対的でなくなるんだから、そういうものは相対的なものなんです。クリスチャンにとっては聖書は絶対でも、仏教徒にとっては聖書はもう絶対ではないということは、もう聖書は相対的なものなんです。わかります？意味。だから一定の範囲の中でしか絶対的なものでありえないような価値基準を相対的価値基準というふうに呼ぶんです。そうすると全ての宗教は一定の範囲でしか絶対的なものにならないのだから、宗教は全て相対的な価値基準のもとにあるものだというふうに。いいですね。そうすると争いも起きるよと、こういうことになるんです。そしてさらに言えば、これらの宗教が作り出すものが伝統的価値観であるから、伝統的価値観も相対的なものなんだ。すると今ここにね、皆さんレジュメに書いた通り、必ずしも一定の価値観に従わなくても良いという風潮が出てきます。ある人にとっては絶対的だけれど、ある人にとってはそうではないんだから、そういう価値観にね、一定の価値観に従わなくてもいいじゃないか。つまり人生の中でいろいろな価値観というものをね、ある意味では学ぶこともできるし、まあもちろんそれを受け入れるか否かは私の自由選択だけれどね、いろいろなものを吸収して、いろんなものを考えたらいい。こういうことになっていきます。そしてこれはいいけどあれは悪いというようなね、まあある種排他的なものの考え方はやめましょう。その人にとってそれが正しいのであれば、それはそれで認めてあげて、私にとってはこうですよと言ったら私のことも認めてくださいよ。そのようにして価値観というものがどんどん相対化されていくと、当然多様な価値観が生まれる。多様な価値観が生まれてて全盛期でしょ、今全盛期。皆さんあまり詳しくご存じないかもしれないけれどね、あの名古屋で、この愛知で行われたね、愛知トリエンナーレという芸術祭、まあ、私もあれ聞いてびっくりしたけど、あれ芸術なのかなと思うね。私の価値観には全く合わないです。でもあれが芸術だと言うんですよね。それから先日岡山でもね、なんかあの展覧会やってるんだけど、よくわからないんですよ。 あの展覧会は何なんだろうかと思う。知らないです、岡山で行われてる。まあ、最近の芸術家の方たちがね、考えることがあまりにも卓越して理解できないのかね、私の能力不足なのかそこは分からないけど、全く理解できません。中国の芸術なんてもっと理解できないんです。もうこれちょっと礼拝というのははばかるね。中国で恐ろしい芸術があるんですよ。それを芸術だと言って展覧するんだね。おぞましい内容ですね。言わない、もうそれ芸術じゃないですよ。でもね、それを芸術だと言ってしまって、今言う価値観はね、それぞれだからと言ってしまうとね、それを束縛すると、先ほど言った表現の不自由ということになる。いやー、そんな世界がどんどんどんどんね、皆さんの身の回りに起こってくることがいいことなのかなと私はつくづく思いますね。私はそうは思わないんです。この宗教がね、ある意味で相対化の原因になってしまったことは悲しいことです。はい、そこで皆さん米印のところを見てください。この相対化を私は決していいものだとは思っていないので、歴史の現実はこの価値観の相対化を生み出す一つの原因にですね、宗教があったことを認めざるを得ませんが、その米印のところをちょっと読みますと、価値観が相対化され多様化されるならば、その世界は神の創造理想と正反対の世界となってしまう。なぜなら神は絶対、唯一、不変、永遠の存在であられるからである。神が理想とされる世界は相対的で一時的で可変的な世界ではない。したがって聖書に掲示された伝統的価値観は神の絶対唯一不変永遠の性質に基礎づけられたものでなければならず、絶対者であられる神の愛と真理を中心とした絶対的価値観でなければならないのである。このような価値観に定立されない限りは、神の創造理想の世界、神の国をこの地上に実現することはできないのである。皆さん、価値観の話をね、ここ何回かしてますけれども、絶対的価値観とか、あるいは絶対的な真理とか、あるいは絶対的な基準というね、こういう言葉を聞いたときに、絶対という言葉にものすごくアレルギーを持っているそうですね。絶対という言葉は怖い、そう思っている人いますよ。もしかしたら皆さんにもそういう心もしかあるかもしれない。絶対これだけっていうのはなんかね、でもそれが怖いのは、絶対でないものが絶対を装ってきたから、ね、私はあえて言いたい、まことの絶対があるんだ。今まで絶対を説いてきた者たちがみんな偽り者であったから、ね、この絶対という言葉をね、使うことを私たちがね、意味嫌うようになるように、もっと言えば絶対という言葉を十字架につけてきたのが歴史なんです。神様が最も尊ぶものを卑しいものとし、神様が最も尊ぶものを危ないものだというふうにさせるのがサタンの技だということを知らないといけない。絶対は怖いよ。では皆さん、まことの絶対というものがどれほど平安と喜びと変わることのない幸福を与えてくれるかを、私たちは経験をしていないからそのように思うんだけれど、それを経験することができたならば、人々は永遠を求めるはずです。皆さんの本心は、神様がお作りになったんです、似姿に作ったんだから、私たちの心の中にはどんなに堕落して罪にまみれていても、 神様の本心が残っています。神様の属性が残っています。我々は心の奥底をずっと尋ねてみれば、皆さん心の静かな静かな奥底の声を聞いてみれば、きっとこう言っていますよ。私も絶対なもの、唯一なもの、不変なもの、永遠のものを探している。ただその探すのに疲れてるんです。あるいはそんなものはないと思ってしまってるんです。で、皆さん考えてください。愛し合った男女がね、結婚するときにどうして言うんですか。あなたはこの人を妻として永遠に愛しますか。なぜ聞くんですか。そのとき皆さん、新郎は何と答えるの。ちょっと永遠は難しいのえ、健やかなるときもやめる言うでしょ。この女を妻とし永遠の愛を誓いますかと言ったときにね、もう天地神明に誓うようなにこやかな顔をして新郎が言うんですはい、誓いますいや、私も結婚式何回かやる出席しましたから、もうそれは皆さん、新郎さんははい、こんな人いませんよそれを言われた新婦はどんな気持ちになってるんでしょうか。今までと違うように目がキラーッと輝いて同じことを尋ねればね、新婦もはいと答えるんですよ。その清らかな美しい声は天に響くでしょう、それは本心の叫びじゃないの。ところが結婚して3年、4年経つとね、あんたとか言ってまだ早いか、あんたそれは君まろに聞いてください、その変化を綾小路君まろに行けば分かるでしょう。あれから30年この前には綺麗な方がいらっしゃる、お見かけないけどねいや皆さん本当でしょ、若い時はって言うんですよでもその告白って偽りなんです。やがてはそうなるだろうと思ったけど、今は言わなきゃいけないと思って言ったの。私そう思いません。やっぱり若い時本当にそういうね、永遠というものをね、夢見たんだと思う。ところがそれが果たせないからね、人はどうなるの。女性は今度ね、永遠のものを別のところに求める。女性が大体求める永遠のものと宝石なんだ。だからダイヤが一番価値がある。なんでダイヤに価値があるの、永遠の輝きっていうのもあるね。でもダイヤがなんで価値があるの。世界で一番硬い、一番なんですよ。でもダイヤってなんでできてるの。炭素よ炭素の塊で、皆さんダイヤはね、今言う永遠の輝きをね、そこに見るね。そしてどんなものよりも硬い、絶対変わらない。だから多くの王家に行った女王キサキはね、永遠の美の対象としてね、永遠に変わらないものとしてね、宝石を求めましたね。人間はね、そういう永遠のもの求めてるんです。で、男は何を求めますか。ダイヤ求めないでしょ、男は。しかしね、皆さん永遠に残るものを求めるね。男性求める永遠のものって何でしょう。歴史的に見ればね、男性が求める一番の永遠のものは名誉欲です。 永遠に我が名が語り継がれることです。石碑に刻み、書籍に刻み、全ての国民が我が名をね言い続けてくれる。でもそれも結局ね、永遠にと思ってる。さらに言えば皆さん、真の始皇帝が全てのものを手にした後何を探しに行ったんですか。不老不死の妙薬を探しに行ったね。老いることも死ぬこともない、やっぱり永遠なの。結局皆さんね、人間はこれはどんなにそんなものはないんだ、そんなものはね幻想なんだと心の中に蓋をしてもね、本心が神様に似ているので永遠のものを求めるようになっているんです。そして永遠のものを求め、唯一のものを求め、変わらないものを求めるというこの本心は、そのものに出会わない限りは満たされないようになっているから、私たちの本当の意味での幸福はね、これを得る以外にないんだと。さあ、で人生は、幸福を求める人生はこのものにたどり着くほかないなということ。さあ、そう考えてみるとね、皆さん、私たちに今大切なことは何かといえば、この神様の与えてくださった本心が乾くように、枯渇するようにね、切望してやまない、決して抑えることのできない、消し去ることのできない、もっと言えば人間のある種最も聖なる欲望と言ってもいい、そういうものとして心の中から発動してくる、絶対で唯一で不変で永遠なるものを探さなければ私たちの心の旅は終わらないんだということを知った時にね、それを探すための方法はどこにあるんだろうかと考えたらね、そのようなものをお作りになったお方に立ち返るほかないんです。私にその心を授け、私にその欲望をくださったお方は、その心を授け欲望をくださったということは、その欲望を満たすものを準備していらっしゃる。だからその方のところに戻る以外に、それ以外のところで今言った心の思いを満たす場所はないのだっていうのが聖書の啓示なんです。だから聖書はいつも語りかけるの、神に帰りなさいと言うんです。我が元に来ようと言うんです。私の声に耳を傾けようと言うんです。しかし人々はそうしなかったんですね。それはどうしてなのか、さあそれぞれあります、事情が。その事情というのが私の事情です、民族の事情です、国家の事情でした。私たちにも事情があるでしょう、それぞれの立場があるでしょう。でも神様がね、本当に絶対的なもの、唯一なもの、不変なるもの、永遠なるものの持ち主であられて、それを私たちに賜ることのできるお方なんだと思えば、皆さんその方のもとに集うしかないじゃないですかと私は思います。イエス様はこうおっしゃいました、あなた方は永遠の命が、この聖書に永遠の命が書いてあると思って調べているけれども、この聖書は私について証しをするものである、なのにあなた方は私のもとに来ようとしない。イエス様はどれほど語りたかっただろうかと思いますよ。本当に私たちの心を満たす神の賜物をね、いっぱい持って、贈り物をいっぱい天から持ってきて、この地上に無償で与えようとしたのに、与えてもそれを足蹴りし、与えてもそれに椿を吐くという。だからイエス様もおっしゃいました、豚に真珠を投げてはいけない。あれ、皆さん、イエス様の告白よ。 皆さん、私たちは本当にこのような神様を求めますかって。今私は皆さんにぜひね、そのことを理解していただきたいと思うのは、私たちがこの世界を、今混乱がいろいろありますよ、でもこの世界が本当に神の国といえるような、絶対に揺らぐことのない平和な世界になるための道は、もう神様に求める以外にはありません。もう国際連合がどんなに頑張ったと、どんなに世界の賢人が集まってね、賢い人たちよ、賢人ってあの剣の人じゃないよ賢い人が集まって賢人会議を開いて議論をしても、そんなものの結論の中に世界平和の道筋はこれっぽっちもありません。神様にしかありません。そこで皆さん、共に神様の言葉を聞きましょうということで、皆さんこれから礼拝がその方向で始まっていく、そのための序論が4回あったのです。今皆さんにレジュメでお示ししたことがね、この現代の問題です。でもこれらを解決する道は、もう神様の絶対唯一無限永遠なるこの神様の恵みに預かるほかないよね。でも私たち希望がある。どんなに人間神のもとを離れ、どんなに自分たちで町を作り、どんなに自分たちで栄養映画を誇ったところで、神様が人間を愛する愛も絶対唯一不変永遠だから、人間が何をしても変わらない神様だから、私たちは希望なんです。もう人間が6000年もね、聖書歴史では6000年だよ、もう6000年も好きなことやってるから、神様の愛がもし変わったとするなら、それは神様じゃありません。私たちが神を信じる理由はただ一つ、そこにある。神様はご自分が語ったことを取り消さないからです。ご自分がしようとしたことを決してやめられないからです。そこに皆さん、聖書の言葉を3つ書きました。まあ、これ以外にもあるんだけれどね、神様の永遠性というものを私たちに教えてくれる言葉として3つね、ちょっと準備しましたね。箴言19章21節。はい、どうありますか。人の心には多くの計らいがある。本当ね主の御旨のみが実現する。人が考えたことはいっぱいあるけれど、何一つ実現しませんと。ただ成就するのは主の御旨だけ。あ、嬉しいな、もうだから私がね、すごく希望を持うのは、この世の中はどんなに混乱して、ね、どんなに悪が振る舞ってもね、絶対実現しないから、全ての実現にはいかないから、必ず時間の区切りがあることを知っているから喜びなんです。必ず神の御旨だけがなる世界が必ずやってくることを聖書は約束しています。皆さん、私今東京にちょっと聖書勉強会に行ってます。黙示録を勉強してます。黙示録の勉強は非常に難しいね。解釈いろいろあって、でいろんな解釈がね、そのあるのでね、まあその主催されてる先生もね、黙示録っていろんな解釈があるから、その時言われますよ、白川先生がどんな風に思われてるんですかって。いや、あんまりよくわからないからここ来てるんですよって言ってます私ねでもね、その中でね、私黙示録の本当にいろんな解釈があるんだけど、黙示録の中でいろんな解釈はある、それは置いといて、じゃあ黙示録で一言で何が言えるのかっていうことが問題だ。黙示録で一言で言えることが、それは何かというとね、この世の悪は必ず終わるという約束なんです。どんなに彼らが、ね、多くの国々を支配し、剛腕を振るい、権威を盾にかけ、さまざまなことをやったとしても、必ず悪は滅びるという約束が目標にある。そして必ず滅びたら、新天新地がやってくるという約束なんです。つまり悪には必ず滅びがあるんだ、 悪は永遠ではないんだというメッセージが黙示録の私は根底にあるメッセージだと思います。だからもう、ね、いろんな獣やね、いろんな偶話のようなね出てくるよ。そんなにあんまりとらわれてね、現代的解釈をするとちょっと、黙示録は迷い込むかもしれないなと思わされています。この十の頭って何だろう、七つの角って何とかいろいろ考えるんですよ。それを考え始めるとおそらく黙示録がわからない、ね、黙示録の中に出てくるメッセージは悪が必ず終わるということ。そう考えてみると、皆さんそれだけ考えればね、希望ですよ。神様の御前だけが立つなる、はい、詩編の33編9章から11節、あ9節から11節、主が仰せになるとそのようになり、主が命じられるとそのように立つ。主は国々の計らいを砕き、諸国の民の企てをくじかれる。いいな、もう我々の企みとかね、国の思いはね、神様によって粉砕される。つまりこれは永遠ではないということです。主の企てはとこしえに立ち、御心の計らいは世々に続く。アーメンです。イザヤ46章10節から11節、私は初めからすでに先のことを告げ、まだならないことをすでに昔から約束しておいた。私の計画は必ずなり、私は望むことをすべて実行する。東から猛禽を呼び出し、遠い国から私の計画に従う者を呼ぶ。私は語ったことを必ず実現させ、形作ったことを必ず完成させる。皆さん、この言葉を神の言葉として心にね聞くことができたら、なんとなんという励ましになりますか。この御言葉だけでも神の限りなきこの世に対する、ね、熱情を感じてやまないでしょう。そういう神様なんです。だから皆さん、神様の言葉に立ち返りましょう。その門を開いて神様の言葉に耳を傾けようではありませんか、というね。ということで皆さん、門のところまで、一応カナンツアーとしては門のところに来ました。門を開けてみましょうかね。次からですけどね、門を開けて最初に聞かなければいけない神の言葉って何でしょう。最初に神が語る言葉があります。門を開けて入ってみると、第一の声がした。天に聞け、神はこう仰せられるっていう、ね、この言葉を受けるということは、皆さんいいですか、この言葉は絶対唯一不変永遠ですから、この言葉を受けた時に、この言葉に対して皆さんの心が絶対唯一不変永遠のものとして一致しなければ、誠の幸福には至りません。分かりますか。そしてもう一つ言います。神様が示した絶対的なものと、私たちがそれを心に受け止めて、このね、一致する、この一致することができなくて少しずれると、ずれた分が悲しみなんです。ずれた分が苦しみになるようになってるんです。だから私たちが人生において苦しむのは、神様からずれた分だけ苦しみます。ずれた分だけ悲しみます。ずれた分だけ満たされません。これが絶対的な法則なんですよ。ですから皆さんがその言葉にね、いつも符合して心を合わせていくとね、神様と心を合わせていくとね、神の言葉に心を合わせていくとね、神様の言葉の中に込められた、まさに言霊と日本語にありますよ、言霊という魂に込められた神の思いが皆さんの心にそのままパーッと伝わってくるから、 もうその言葉が皆さんの心の中で動き出すんです。喜びをかき出すように、うわーするとね、何か知らないけど嬉しい何も変わってないのに嬉しいね、そうなるんですよ。もうこの言葉を聞いただけで嬉しくて嬉しくて涙が出てくるって、ね、そういうね、神の言葉の霊が皆さんの心の中に充満するの、これプレローマです、ね、これを体験しないといけないですよ。そのためには神様の言葉の一つ一つをね、皆さん一致しない、それが一致しないように働く邪神の力がある、ね、なんで それを乗り越えて一つになって、一つになって一つになって一つになって、一つの峠二つの峠越えるたびにね、だんだんだんだん神の御言葉と一つになることが喜びになっていく。さらに言えばもっと一つになりたいという欲望になっていく、もっと聞きたいという思いになっていく。そしたらとうとう神様と、もう自分はもう一つじゃないのかなという、そんな心境にまで至る。これが最後ね、皆さん目指す、聖書が目指す神と人と愛が全く一つに交わるね、信心愛合一の世界なんだと言ってます。さあ皆さん、こういうね世界を求めていく心のね巡礼であります。それをこれからね皆さん始めないといけないんです。令和最初の年、まさに令和の令という字が描くようにね、ひざまずいて神の天の声を聞く。そして皆さん、この日本に神の祝福が大いに大いに注がれていることを、私はあの即位礼聖霊の儀のを通してね感じました。あの美しい虹を皆さんは見たでしょう。あの後ね、私もいくつか情報があった、もう富士山にね雪がかぶっただけじゃないの、富士山にね笠雲が、こう笠雲とか辻雲が幾重にも作って、もう美しい光景を描いてる、それから龍が天に昇ってる雲とかね、もうとにかくありとあらゆる天のね示すね、この見ての技がね、いや私は日本には大きな使命がある、世界が今混乱していく中にあって使命がある。先日緒方貞子さんが亡くなられましたね。150センチの、ね、女性、小さいね、でも小さな巨人と言われたそうです、ね、でその緒方貞子さんが亡くなられてね、まあ、私はあの方は個人的にあまり知らないんだけれども、当然あのいろんな形でね聞いてはいますけれどね、今日悲しいなと思ったのは、朝ねちょっとねテレビちょっとつけたので、たまたま緒方貞子さんのことをテレビでやってて、しかしやってる番組がまずかったね、うん、お察しの通りサンデーモーニングだった今日は、ね、まあ、後にしましょう、まあ、ひどいこと言うね、まああいうことも全部利用するんだなと思って、ね、もう本当に悲しくなるけど、ね、でもやっぱり本当の世界平和を、まあ、求めた人だと思います。本当の世界平和はどうやってくるのかね、そのことを我々は真剣にね尋ね求めていきたい。でもその時にもう尋ねて求めていく先はね、もう神様がいられない。そんな意味で皆さん、共に神様の言葉にね耳を傾けていきたいと思いますから、どうぞね、これから日曜日にはね、毎聖日にはそういう意味でのね神の御言葉に耳を傾けていく、ね、そして心を合わせていくね、そういう礼拝をね皆さん共に捧げていけたらなというふうにね思っていますからはい、それでは最後に賛美を捧げて終わりましょう。
賛美歌90番をね、賛美歌入れています。はい、よろしいですか。じゃあ90番賛美しましょう。